Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第296回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も友香さんに心を揺さぶる物語を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。鏡に番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
き。今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、友香さん、
はい、
今日は先週の続きの話を読んでいただきますが、
はい、
友香さんにまず質問です、
はい、
今まで番組で友香さんには本当に、ね、たくさん、はい、作品を読んでいただいてます。ありがとうございます。そのためにね、いつも友香さんしっかり準備もしていらっしゃって、うん、練習も、ね、いっぱいしてくださっているんです。はい、でお話聞くところによると、はい、お仕事からすごいね、あの仕事も大変なのに、仕事から帰ってもリフレッシュをする目的で朗読しますというお話を ね、
はい、
あの前回聞かせていただいたんですが、うん、友香さんが朗読をされる上で、
はいはい、
一番大事にしてらっしゃることってどんなことですか。
一番大切にしてること、
はい、
そうですね、やっぱり何より自分が一番楽しむことかな。
あ、いいな。
一つ挙げるなら、いっぱいありますけどね、
はいはいはい、自分が楽しむ、
はい、
正解出たような気がするんですけど、
ね、ありがとうございます
それにたどり着いたのは 何かこう経緯があってですか。
そうですね、はい、そりゃエミさん技術的なこと言えば毎回カミカミなので、もういろいろ滑舌とか気になりますけど、
はいはいはい、
やっぱりね、
はい、
私 いろいろね、恵美さん主催のコンサートのアシスタントさせてもらったりしますけど、
はい、ありがとうございます。いろいろねお世話になってます、う
ん、はい、いろいろねプロの方も一緒にね、はい、聞きに行かせていただいてます。
そうですね。
ですがね、はいはい、やっぱ技術じゃないですよ。
なるほど、もう正解出ましたね、はい、
生き様、
生き様、
性格、はいはい、お人柄出ますよね声に。
そうなんです。
それを聞いて私はもう本当に勇気をもらいます、はい、
あ、勇気をもらいます、
うん、はい、これでいいんだなっていう、うん、やっぱり読み方人によっても違いますし、
そうですね、
アクセントもやはり ね、はい、ね、生徒さんだとね、はい、プロの方とは違います、
はい、
ですがやっぱり、はい、伝わってくる感動をするものは、はい、やはりプロではなくても、はい、素人の方でも、はい、その人自身だと思います。
いいお話をありがとうございます。
この後読みにくいですけど。
でも本当にそう思います、
ね、
技術なんかをなんかをって言っちゃいけない、うん、技術を追求しようと思っても、うん、どれが正解なのかわからないですよね。
わからないですけど、ね、皆さん私、はい、ね、この間照明のお手伝いさせていただきました、
はい、ありがとうございます。
照らしながら感動しますよね。
本当にそうなんですよ。
皆さん共通して言えるのは、はい、世界に入っていらっしゃって、
はい、
作品の中に没頭されているのが印象的です。
そうですよね。
もうね、最初に舞台に出ていくとき、はい、後ろからパーンって照らしてましたけど、はいはい、まあ、正直拙い方もいらっしゃいます。緊張されてますよね。
まあね、うん、どうだ、私を見ろよっていうのじゃないです
よね。一人もいらっしゃいません、
ね、そんな方じゃないですよね、
う
ん、はい、
で座られました、はい、スポット当たります、はい、エミさんが音楽バーンとかけます、はい、もう世界始まりますよね。
そうですよね。もう本当に
お話、一人一人も本当に感動で楽しみです。
素晴らしいですよね。
素晴らしい、まあ、本当にエミさんがねその方たちをね、はい、ご指導されてるからだと思うんですけど、ね、
全く、もう全く私の力なんか何の作用もしてないんですけど、やっぱりその方の今まで生きてこられた人生が朗読に
出てますよ ね、 すよね。あれ何なんですかね。
もう本当に素敵です、
ね、
だからね、もう技術とか、うん、どこで間を取るとか
全く考えていらっしゃらないですよね。抑揚
がどうだとか確率がどうだ、うん、そんなことどうでもいい。
でも素直に本当に、ね、ね、楽しんでいらっしゃるのが分かりますね。本当にその通り
ですよね、うん、だからもう技術をとかどうやったら上手になるんですかとか散々聞かれるんですけど全く答えられません。で私自身もこの拙い朗読なので、うん、
いえ
もっと勉強だねっていろんな方にいろいろ言っていただくんですが、うん、どうやったら上手になるかはっきり言って分かりません、
ね、もう本当に皆さん、ね、はい、十人十色でいろんな読み方されるんですけど、はいはい、共通点は心に響きますよね、は
い、その通りなんですよ。だから、ね、どんな朗読をするのがいいのかとか、うん、そんなこと書けないですよね
と思います、うん、毎回感じますね。
もうその方のお人柄が出てます ね
その人たち ね私たちが目立とうとか聞かせてやろうと思ってないんですよ、うん、もう
おっしゃる通り、はい、その通りです。
楽しんでらっしゃるのが本当印象的。
本当その通り。だから朗読ってこういうものだっていうふうに読んじゃいけないよってよく言われるんですけど、
一番だなと思います ね
だからそうじゃなくって、うん、もう自分がこの作品に向き合う姿勢を多分ね見せてくださっているの、それが感動するんじゃないかなって思いますね。
その通りだと思います、はい、うまくまとめてくださいました。
ありがとうございます。でも友香さんがいいお話をしてくださったので、うん、はい、でも私もそう思います。究極は、う
ん、ですよね、
技術ではない、うん、ね、その方の姿勢とか、はい、生き様、ね、出てきます。だからそういう生き様をしないといけない、
この後ね、はい、します。
もうまだまだまだまだ、
ね、
はい、もっとね年を重ねていく上で、はい、知っていくといいなと思いますね、はい、はい、いいお話ありがとうございます、はい、ではね今日読んでいただくお話ですが、はい、前回までの今日はその3ですね。
その3です、はい、
じゃあ、うん、約束第1章国子その3ですが、
はい、
その1その2をちょっとまとめてどんなお話だったか教えていただけますか。
はい、蕎麦屋で働く中年女性のお話でしたね、は
い、そうでしたね。わびしいという、
わびしかったもその一言に尽きるということで、
はいはい、
ね、そんなね、はい、主人公はもうすでに両親を亡くされています、はい、でね、つましい生活をされてますけど、
ね、
そんな中でもね、はい、心優しくて、はい、日々の生活をね、はい、一生懸命生きているけなげな素敵な女性です、はい、でね、 あのそんな女性に一つ楽しみがあって、はい、あの図書館で借りた本を読むことです、
はい、そうですね、本がお好きなんですよね、うん、好きな作家さんがいらっしゃって、ね、
中でも大好きな作家さんがいるんですけども、はい、今回ね、はい、勇気を出して、はい、サイン会にね行くというところで終わりました。
キラキラしてきましたね。
続き、
はい、いいですね、
キラキラ今日もしたらいいけどどうでしょうか。
違うな。ありがとうございます、はい、とてもよくわかりました。ありがとうございます、はい、それではね早速読んでいただきます、はい、高田香織作駅の名は夜明けより約束第一章国子その3を友香さん読んでいただきます。それではお願いします。
約束高田香織第一章国子その3。最後に銀座に来たのはいつだっただろう。街並みが変わっているのに戸惑い、見覚えのある和光ビルを認めてほっとするありさまだ。鉄工所で汗水くになって働く両親のもとで育った邦子にとって、同じ都内でありながら子供の頃から銀座は遠く、苦手意識が尾を引いて今なお遥かな街だった。鏡面ガラスには洗いざらしの T シャツにジーパンを身につけたみすぼらしい中年女が映っている。己の姿から目を背けて邦子は書店へと急いだ。行き先が書店であることが邦子から気遅れをそぐ。そば屋での立ち仕事を終えて疲れているはずが足取りは軽やかだった。夕方6時前でもまだ十分に明るく、夏が近いことを実感する。すみません、あのサイン会の整理券を電話予約した笹野と言います。目指す書店の1階レジでそう告げると、若い書店員は愛想よく一冊の単行本とともに小さな水色の紙片を差し出した。会場は階段を上がった2階で、こちらが整理券です。サインにはため書きがつきますので、空欄に見やすい文字でお書きください。ありがとうと受け取ったものの、サイン会というものが生まれて初めての邦子には、ため書きの意味がわからない。戸惑う表情の邦子に書店員は、もちろんため書きなしで、先生のサインだけでも構いませんよとにこやかに言った。邦子は軽い会釈を残して本を胸に抱き、階段をゆっくりと上がる。めったに嗅がない真新しい本の紙の匂いが愛おしい。そば屋での賃金で日々の生活を賄う身、常は図書館で本を借りるけれど、今日だけは特別だった。清水の舞台から飛び降りるつもりの定価1700円のハードカバーだ。今日は特別だからと邦子は胸の内で繰り返し、純白に金箔を施した表紙を撫でた。2階上がるとサイン会の開始まで30分以上あるはずが、すでに長い行列ができている。並んでいるのはまだ20代とおぼしき若い女性ばかりで、美しく手入れされた艶やかな髪や華やかな衣装が邦子の目にはまぶしくてならない。場違いを認識しつつも列の最後尾に並ぶ。さほど時を置かずに邦子の後ろにも人が並んだ。首をねじって確かめれば、友人同士なのか、上質のシフォンのワンピースにレースのショールを羽織った女性と着物姿の女性とが楽しげに話している。帯も自分で結んだの？すごく上手ね。そりゃ南條先生の半年ぶりのサイン会だもん。気合い入れたわよ。
きな作家の登場を待つという高揚が伝わって、邦子も自然柔らかな表情になる。ねえ、何か匂わない？不意に様相の方が周囲をはばかるように声を潜めた。和服の方が鼻をスンスンと鳴らして答える。何これ、もしかしてそばつゆの匂い？やだ、なんでこんな場所で？二人のやりとりに邦子はかっと頬がほてるのが分かった。匂いのもとは自分に違いない、そう悟った途端いたたまれなくなった。お客様のお呼び出しを申し上げます。先ほど自動書コーナーでお尋ねの。タイミングよく館内放送が流れ、邦子はそれに応じるふりをしてそっと列を離れた。そしてそのまま書店を出て行った。最寄り駅に降り立った頃にはさすがに周囲は闇に包まれていた。駅周辺の雑踏を抜け、神社の脇道を進めば住宅街に差し掛かる。人通りのまばらな道をしばらく歩いて JR の踏切へと向かう。そこを越えれば邦子の暮らす集合住宅はすぐだった。自分じゃ少しもわからないけど、肩口に鼻を押し付けて匂いを嗅ぎ、邦子は苦く笑う。長年駅そばで働いているのだ。業務用の出汁で邦子自身も煮しめられているに違いなかった。サイン会の列に並んでいた女性たちを思い、ああした生き方もあるのだとため息が出る。多分邦子自身がもっと若ければ十分に打ちのめせるはずの出来事だろうが、今はわずかな心のりを自覚し、徒労に終わった銀座行きを悔やむだけで済んでいた。でもと邦子は布製のカバンに手を当てた。絹ごしに四角い硬い手触りがある。南條匠のサインはもらえなかったけれど、それでも最新刊を自分のために買ったのだ。返却期日を気にしないで幾度でも読み返せる。ページの上に涙が落ちても自分の本なら気にしないでいい。今日は特別な日だから。つましい暮らし向きの中から1700円を投じた罪悪感を拭うように、邦子は明るい声で自身に言い聞かせた。カンカンカンと踏切警報器が鳴り始めて邦子の足を止めさせる。遮断機はまだ降りていないから走れば渡りきれるのだが、疲労が邦子を押しとどめた。あらと邦子は眉根を寄せた。向こう側の街路灯が踏切の中に佇む人をほの明るく照らしている。立ち止まったままぼんやり考え込んでいるような後ろ姿だった。相手が高齢者かあるいは歩行が困難な人なら邦子は迷わなかったけれども、長身の男性だったので手を貸しに駆け寄ることもせずに、ただイライラと見守った。ぼんやりするにも程があるとはがみするうち、ガタタタンガタタンという電車の走行音が近づいてくる。男は動く気配を見せない。電車の強い照明に遠方から照らされても、パーンという鋭い警笛が鳴らされても男は微動だにしなかった。電車がブレーキをかけたのだろう。鋭い摩擦音が闇を裂いて響く。 死ぬ気だ。そう悟った時、邦子はとっさに遮断機をくぐり抜け、男の体に体当たりを食らわせた。我が身の危険を試みる余裕もないほどに無我夢中だった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Takada Kaoru 作約束第一章邦子その三を読んでいただきました。はい、えらいことになりました。わびしい方がまし。
キラキラというよりハラハラですね。
えらいこっちゃで終わりましたね。
終わっちゃいました。
終わりましたね。ここで、ま、あのテレビドラマとかだったらここで終わるかっていう、
ね、気になりますよね。わざと終えましたここで、
ね、えらいことえらいところで終わってしまいました。あ、でもいろんなことを感じさせる今回もね、うまいな。でも高田カオルさんすごいうまいなと思います。
最高ですよ ね、
もうどのシーンもドキドキする、うん。まあ、あの友果さんも今回このその3読んでいただいて、うん、一番印象に残ってらっしゃるのはどんなところですか。
やはりあの、はい、踏切の中に飛び込むところがびっくりしますよ ね、
もうね。でもそうせずにはおられないですよね。
本当にね、邦子さん優しいなと思うのは、
もうね、
あのね、はい、歩行が困難の人とかね、はいはい、年配の方だったらね、うんうんうん、もうね、躊躇なく助けるとおっしゃってましたよね、
うんうんうん。
そういうところとかがもう本当人柄出てる。
そうですね、
私やっぱり躊躇しますね。
あのね、なんかあの悪いんですけど反対向いて逃げちゃうとかいうこともありますよね。
泣きにしもあらずですよ ね、 ね、
でもとっさにするとそんな助けようということにならないかもしれませんよね。ねえ、でもすごいショッキングな場面に出くわしてしまいましたね、うん。だから前回までのこの丁寧に暮らしてらっしゃるつつましい、うん、あの方のわびしい生活からもう一転して今日はいろんな事件が起こりました。
凛とした強い女性なんですよ。
本当ですよね、はい。でもちょっとあのサイン会とかに足を運ぼうかなっておっしゃって、あ、ちょっといいな、キラキラしていいなと思ったら行かないんですね。
行かない
行かないんですね。
もう帰っちゃうところが邦子さんらしくないですか。
そうですよね。なんでそんな、いい梅雨の香りなんていい匂いじゃないですか。
だし汁の
ねえ、もうめちゃめちゃいいなと思うんです。でもそんな匂いするのかなってちょっと思ったんですけど、私ね、あの思い出しました、
はい、
あの学生時代に、はい、あのドーナツ屋さんでアルバイトして、
あら、かわいい。
そうなんです、うん。でね、ドーナツを作るような、はい、あのこともちょっと やらせてもらうんですね、うん。でもそんな調理とかっていうやらせてもらうんですけど、あのなぜかそのドーナツに朝すごく朝早く、はい、あのアルバイトに行って、うん、午後授業に行ったら、
なんて立派な子。
いや全然立派じゃないんですけど、絶対に男の子に、あ、今日ドーナツ行ってきたやろ言われるんです。
甘い匂いがするんですよね。
あの甘い匂いっていうよりか、何が一番強く匂いますかと聞いたら、うん、はい、シナモン。
あ、
シナモンのドーナツありますよね、はい。あれって結構スパイシーな香りで、うん、好きな香り、強い匂いなので、うん、絶対当てられるんですよ。今日ドーナツ朝から行ってきたやろ、うん、言われるんですよ。なんでわかんのって言ったら、シナモンって言ってました。
それはだし汁よりおしゃれかも。
でもやっぱ全身にシナモンが香ってるんでしょうね。
カバンとかじゃないですか ねきっとね。
なんかね、あれと髪の毛とかだじゃないかなと思うんですけど、うん、でもね、絶対当てられるので匂うんでしょうね。なので私この邦子さんもあの出汁のいい香りが
したんでしょう ね。
でもそれを嫌がるっていうか、あの迷惑だと思って帰ってしまうっていうところが繊細だなって
思いますけど ね勇気ある行動ですね。最後は
そうですよ、最後ね。そうなんです、本当はもうとってもでも優しい方なんでしょうね。人に迷惑かけちゃいけない、でもあの勇気を振らって助けようっていう気持ちもお持ちでいらっしゃる。はい、でもなんかああした生き方もあるんだなって思ったっておっしゃってるところとかを見ても、やっぱりわびしいの延長ですよね。 でもいろんな生き方があるんだなっていうことを感じてらっしゃるとかっていうのも、この作品の根底にあるものを流れているものなのかなって思います。でもね、あの本を買って帰って幾度でも読み返せるって、ページの上に涙が落ちても自分の本なら気にしないでいいとかね、
そこ私もうグッときますね。
なんで、なんでそんなぐらいの楽しみを。
なんでもそんな邦子さん、ちょっと予告すると、もっと素敵なこの本にまつわる出会いがあるので。
そうなんですね。
この本ちょっとね、キーワード、今恵美さんいいとこ言ったなと思います。
そうなんですね。この先は少し明るい展望が
ある。
でこれがキーワードになってるんですね。
神様はいます。やはり
こんなに、やっぱりあの真面目に生きてらっしゃる、心優しい女性にはいいことが待っている、
待ってるという勇気を与える。
よかった。もう、ね、寂しいから抜け出せないなと思ったんですけど、
ま
あ、
次回はまだそこまでいかないけど、どんどん明るい、
でも先にはそれが待っているよっていうことですね、はい、楽しみだな。どんな風なね、いいことが待っているのか分かりませんけれども、はい、今日はとにかく驚きの結末でございまして、この先が早く知りたい、
はい、
はい、もう何週間も待たないといけない。これはきっとあのリスナーの皆さんもお怒りでいらっしゃることかと思いますけどもね、今いいことを教えてもらいました。明るい展望が待っているよということなので、はい、あのちょっとね、ちょっと次のお話まで長いですけども、
はい、
我慢して、
ね、
はい、
う
ん、あの期待して
期待してほしい、
待っていただけたら嬉しいなと思います、うん、ありがとうございます、はい、今日は友香さんに高田薫作約束第一章邦子その3を読んでいただきました。どうもありがとうございました。浮かべ二人きりで真夜中の この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、このサイン会に来てらっしゃるお客さん、はい、ファンの皆さんのね、はい、描写がとっても印象的なんですけども、上手だなと思うんですけど、で具体的にね、上質のシフォンのワンピースにレースのショール、
う
ん、
そう
羽織った、で20代かなと思う女性
ですよね。
で、うん、なんと着物姿の女性とかもいらっしゃって、うん、で南條先生の登場をワクワクして待ってらっしゃるというんですけど、はい、そうですよね。なんかこういうあの晴れやかなところってみんな着飾って来られるので、一層綺麗に見えますよね。で特にこの南條先生に直接会えるんで、うん、おめかしの度合いもね、
頑張りますよ ね、
ね、うん、私それで思い出したんですけど、はい、その娘があのコンサートに行くときに、はい、痩せなきゃって言ってたんですね。
そうなん、かわいい。
でもね、5万人来てるじゃんそんなね、
意識高い
娘が、ね、痩せようが関係ないでもこれはね、会えますからね、
うん、
はい、もうキラキラでございます、はい、そんな人羨ましいですね。
羨ましい、
ね、ワクワクしていきたいですね、はい、ありがとうございます。次回も楽しみにしております、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Every room inside is filled with things from far away. Special things I can buy.